こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田みのりです。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界で活躍する経営者、社長さんをお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長と企業のトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは、新しい古本の販売システムで急成長を遂げたブックオフコーポレーションの坂本隆社長です。近藤さん、坂本社長とはお付き合いがあるんですよね。
そうですね、3、4年ぐらい前からお付き合いさせてもらってます。
坂本社長はどんな方ですか？
まあ、イメージで言うと優しいおじさまタイプですね。
はい。実は私も近所にブックオフがありまして、はい、古本たくさん売ってるんですよ。部屋も片付いて、お金も入ってきて、嬉しいシステムですよね。
いいシステムですよね。
ね。今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。ぜひ若い方も一緒に聞いてください。今回のゲストはブックオフコーポレーションの坂本隆社長です。まずは坂本社長の簡単な経歴をご紹介します。坂本社長は1940年、山梨県の甲府市にお生まれになりました。慶応大学を卒業後、いくつかの会社を経て、1991年、ブックオフコーポレーション株式会社を設立、代表取締役社長に就任します。それまでの暗い、埃っぽい中古書店のイメージを大きく変える、独自の古本買取販売システムは大きな話題となります。数々の表彰を受ける一方で、店舗数は順調に伸び続け、98年にはハワイへ海外第1号店をオープン。以降は書籍だけにとどまらず、子供用品、スポーツ用品、貴金属と対象となる商品を広げ、現在は全国に873店舗。グループ全体の売上は344億円を超える急成長を遂げています。
改めまして、ブックオフコーポレーションの坂本隆社長です。よろしくお願いします。
お願いいたします。まずはじめに、お二人の出会いはどんなきっかけだったんでしょうか？
一番最初は、確かあれ、カラオケパーティーに僕が飛び入り参加したんですよね。社員さんでやられたんですよね、あれ。
そうなんですよね。いきなり来まして歌を歌ったんでね。あれ、私の知らない歌手がいるって、それがね、近藤さんだったんですよ。
それもお仕事ではなく。
そう、プライベートで。
プライベートで。
はい。
どうでしたか？初めての印象は。
いや、もうさっきも言ったように、ダンディーな優しいおじさまだなと。
逆に坂本社長はその飛び入りの近藤社長をどういうふうに感じられましたか？
かっこいいじゃん。私も生まれ帰ったらああいうふうにかっこいい姿で歌を歌いたいなって思ったんですね。
へえ。ということは本当にカラオケで
最初はね。その後吉野家の阿部社長が主催する PL 花火にも行きましたね。
すごかったですね。仕掛け花火ね。
何ですか PL 花火？
PL 花火、大阪、関西では有名な
関西の花火を、
何発、普通の花火の3倍ぐらい上げますよね、あそこ。
そうですね、仕掛けが大変素晴らしくて、ゴルフ場、PL 教団のゴルフ場をね、2つ潰して仕掛けをやるんですよ、花火を。すごいですね。
それから今はお仕事の上でもつながりは、
一部仕事もさせていただいて、僕の方が。
今日もストライプのシャツがとてもダンディーな坂本社長なんですが、この番組では毎回ゲストの方にまずは人生を大きく変えた転機と題してお話を伺っていきたいと思います。それでは早速、ブックオフコーポレーションの坂本社長を変えた3つの転機をご紹介していきます。まずは1つ目です。偉大なる師匠に出会ったことということなんですが、偉大なる師匠というのは一体どなたなんでしょうか？
京セラの今の名誉会長の稲森さんなんですね。
おー。
で、実は私の経歴でちょっといろいろな事業ということで紹介されたんですけどね、会社潰しちゃった経験なんですよ。そうなんですよ。だから倒産経験者なんですけどね。で、その時っていうのはオーディオっていうものの販売をやりながら、これはうまくいったんだ、企画も良かったし、で、資金も調達したし、でずっと考えてて、なんでその潰れちゃったのかなって思ったんですけど、はい、その原因が分からなかったんですよ。やっぱり資金計画が乏しかったとかね。でも、よくよく感じてみると、その時の動機が、自分さえ良ければいい、自分さえお金持ちになればいい、他の人の方どうなってもいいっていう、 何かやっぱりそういう気持ちがあって、でそれがやっぱり社員に通じちゃったために、協力を得られなくてね、そのまま企画倒れっていう形になった。でその、それをその時にね、稲森さんと人に会った時に、その人のために汗をかくことが非常に大切だって言われたんですね。で最初は自分の頭の灰も得ないのに、なんで人のことをって思いながら、疑問に持ちながら、でもね、あれだけのことをやってる人が、どっかの坊主が言ったんだったら一つのお説教でしょ。でもあれだけの1兆円の企業をやってる方が堂々と言うので、騙されてもいいから自分もそういう気持ちに少しでもなってみようということで、その稲森さんの本とか稲森さんの主催するいわゆる聖和塾という塾に入りながらね、じっともう心を高める経営を伸ばすということを一筋にやってきましたらば、どんどんどんどん会社の内容が好転していくんですね。やっぱりここなんだと思って、それがやっぱり自分を変えた50歳から始めたこのブックオフコーポレーションなんですけどね、今やはりこう順調に来ているのは、やはりその経営理念、会社は自分のためではないんだって、人々が幸福になるための器なんだっていう、それを自ら信じることによって、やっぱり自然とこう周りの協力が得られたんじゃないかなって、そういうふうな今気持ちで。
僕が坂本社長を見てて、そのすごく若者にね、教育熱心であるっていうことと、それとやっぱそういうシステムっていうか、若者に対してですね、ステージとチャンスを与えていくっていうのが、僕もすごく考えてるんですけども、社長見ててすごく勉強になるんですね。でもそういうのってやっぱそこから、稲森さんの。
そうですね、そこがヒントですね。
はい、稲森さんってやっぱすごい人なんですか？
そうですね、やっぱりあれだけをや、のことをね、事業を成し遂げた人なんですけども、やはりね、人には厳しいんですけど、自分にも厳しいんです。
なるほど。
でやはり厳しいことを言いながら、やっぱりこうそっとしたその義理人情、何やぶしっていうね、ひしひしと伝わってくる心の温かさっていうんですかね、その両面をね持ってる方ですね。
勉強になりますね。
今でも社長はその時の言葉を忘れずにずっと持ち続けているということですね。
時々忘れそうになるんですけどね、よし、自分を戒めながらまっすぐ立とうということで今努力しています。
はい、
素晴らしい。
それでは続いて2つ目です。倒産を経験してお金の大切さを知ったこと。
やはりこう、例えば近藤さんも泣いたんですけど、こういう自分で事業を起こしていろいろ人の話聞いてみますとね、あんまり人には言えないですけど、その過程にはかなりね大きな失敗があって、
そうですね、
その失敗っていうものを過程にして肥やしにしながら、その人物がだんだんだんだん成り立ってきたという。でこれはやはりサラリーマンだと経験できないことなんで、仮に失敗をしなくても失敗の途中までね、ヒヤッとしたの一瞬っていうようなね、そういうことがやはり重なって一つの経験というものにお役に立っているようなことじゃないかと思いましてね。で特にやっぱりお金っていうのは手形を落とすときに1円足りなくても不当たりになるわけですからね。今まではお金っていうのはやはり自分がどっかでも給料でももらえるという、今度は稼がなきゃならない、自分のその力で作り出さなきゃならないという一つの1円の10円の100円の尊さってことですね。これやっぱり失敗しないとやっぱり分かりにくいことじゃないかなって思うんですね。
佐野社長は会社作って今で何年、経営者になって何年ぐらいなの？
実は私は学校卒業して以来ね、サラリーマンの経験がないんですよね。
僕と一緒ですね。
ですから、全て自分で何かをやる、で失敗やってもみんな自分の責任、世の中に雨が降ったから景気が悪いから金利が高いからとかね、人のせいにできないんですよね。ですから未だに私ね、タイムレコーダー打てないんですよ。仕組みわかんないですね。
わかんない。
ガチャーンって一度やってみたいと思ってるんですけどね。
僕もやったことないですね。で、これ何年になるんですかね、じゃあもうそれで。
ですから、自分で会社の社長をやったっていう会社の数っていうのは10くらいあるんですね。で、ブックオフコーポレーションっていうのはちょうど私が50歳になってからの、
そうですね、
ブックオフ。事業ですからね、はい。
でも、経営っていうか、そういう創業的なもので言うと、もう、すごく長いですよね。
そうですね。学生時代の頃から常に経営を考えてたという。
ですよね。はい、数で言うと、何回ぐらい、ヒヤッとすることってありました？
毎度ですね。最近ですよ、あんまりヒヤッとしなくなったのが。
そうですね、はい、僕もそうです。もうこれも経営者である以上仕方がないんですね。
そうですね、やっぱりここ一番で攻めていかなきゃならないって時は向こう見ずにね、はい、なっていかなきゃならない時もあるし。
そうですね。
でそれがそのうまくいったり悪くなったり、やっぱりその真正面から向かっていくっていうことがね、最大の防御であるってことを常にまあ考えなきゃいけないと思って進んでおります。
なるほど。
それでは3つ目です。大企業には学ぶものはないと分かったこと。
これは衝撃的なんですが、どういったことがあったんでしょうか。
ね、いや実はあのブックオフコーポレーションと設立いたしましてね、で古本屋だからってことでもって社員なんか入らないし、パートアルバイトを、うまくこうチラシに書いてその募集してきて、で1店舗2店舗3店舗って会社が大きくなったんですね。でその時にやっぱり組織を作るとかね、ノウハウを作るとか、で新しいシステムを作るとかっていうことで、やはり大企業の人たちはあんな丸の内なビルに住んでたりね、あのすごいやっぱり輝いて見えるんですね、
はい、
でそういうことであの大企業経験者人をねいくつかあのお願いして連れてきたんですよ。でところがまあ大企業でもいろんな人がいるんですけども、
はい、
まあ尻尾の部分掴んじゃったんですね。で俺は偉いんだ、大企業に勤めているんだ、教えてやる、何でも聞きに来なさいって、そういう態度なんですね。でやりながら同じ大企業でもやはり上に活躍している人と随分違うな、まあ、人選を間違えたかもしれませんけれども、やはり人の手を借りずに中小企業は中小企業とその人たちの力を合わせてね、それなりのノウハウを築いていくって、うん、自ら借り物じゃダメなんだって、自ら作んなきゃいけないって。
そうですね、
そういうことにね、うん、やっぱり気がついたんですよね。ですから私どもがその他の企業と違ってるところっていうのは、大企業のこのやってることをほとんど取り入れなかった。むしろ大企業がやってることと反対のことをやろうっていうことと、経営のねコンサルタントには1円も払ってないと、
うん、
自ら自分のところでも作り出したノウハウと仕組みであったということなんですね。
そうなんですか。どうですか近藤社長。
うん、もう本当に企業ってやっぱり看板より人ですよね。人が輝かないと企業は輝かないっていうのが僕自身の考えの一つもあるんですけども、まあ、今お話を伺ってて、本当に一からそういうものをその根っこの部分から作り上げてこられた方だっていうことは、まあ、前から感じてましたけども、特に今実感しましたね。
はい、坂本社長には次回もお話を伺っていきますが、
僕社長にお聞きしたいことがあるんですけども、その教育に関して僕はその若者にはステージとチャンスを与えて徹底的に期待して、その本人がその責任に気づけばすごく伸びるっていうふうに思ってるんですね。で会社っていうのは例えば100人いて50人頑張って50人頑張らなかったら僕は倒産するというふうに、思ってるんですね。でその社長に聞きたいことっていうのは、その教育について一番社長が気にかけてること、そのポイントっていうのをですね、ぜひお聞きしたいんですけども。
やはり人を育てられる人と育てる人っていうのは必ず会社でも学校でもいると思うんですね。
そうですね。
で、できるだけこれ一対一であればいいし、人の背中を見て育っていくって、うん、
はい、
ですから いかに師匠が弟子を育てていくかっていうことは、まずはその人を好きになることですね。
ね、
一生懸命その人のことを好きになると、
う
ん、やはり愛情が湧いてくる、
うん、
でこっちも相手のことを好きでどうしてもこの人を成長させてあげたいと思うとね、うん、自然と上がってくるんですね。だけどこいつ嫌いだな、しょうがないな、でもやっぱり自分の役職だからしょうがないや なと思うと、その自然に相手も感じてあんまり成長しないと、うん、まず好きになること、人間として大切に取り扱ってあげる。そうすればやっぱり右肩上がりの青天井でね、人間はどんどんどんどん伸びていくなっていうふうに思ってます。
坂本社長の素晴らしいお言葉でした。
近藤社長の絶対得するワンポイント。
はい、じゃあ今日は自分に何が合ってるのか、自分に何が向いてるのかという質問がよくあるんで、それに答えたいというふうに思います。
はい、
これはねよく若者から聞かれるんですけどね、先生自分が何に向いてるか、何がやりたいのか分かんないと、どうすればいいですかと。
就職活動の頃、学生さんは迷いますよね。
そうですね。で、僕はね、答えるんですけどね、そんなん分かんなくて当たり前だという話をするんですね。例えば、最初から、子供の頃からプロ野球選手になるんだって、夢を持ってなれる人もいるし、例えば、どんなにお金が儲からなくても、アルバイトしながらコツコツ貯めてお金を、そして、あの山、チャモナマに登るんだと。ね。でも、どんなに貧乏しても、その素晴らしい景色を見たときにね、その人にしかわからない感動があるんですよね。そういう人もいます。でも、等身大の若者、もちろん僕も含めて、当時自分に何が向いてるか、自分に何が合ってるのか、自分が何をやりたいのかわからなかったんですね。じゃあそういった時にどうすればいいのかというと、大切なのは感性なんですね。難しくルートコサインタンジェントで物事考えるんじゃなくて、なんとなく面白そうだなって思うことに興味を心から持つことなんですね。で、自分がなんとなく面白そうだなって思ってることってやっぱり不安もあるし、
はい、
まあ、心配ですよね。でも決めた以上は、今度はここからが大切なんですけども、やる気じゃなくて、本気になって一生懸命頑張ると。
感性で選んだものでも、そこで本気になる。
そう。そうすると、それって、だんだん自分にとって、尊いものに変わってくるんですね。チャンスの時も一生懸命頑張るし、例えばピンチが来ても、これは僕が一生懸命これまで頑張って気づいたものだと。絶対に失うわけにいかないという気持ちが芽生えるんですね。そうなると、やっぱり強いですね。
はい。これは学生さんだけじゃなくて、中高年の方が今の仕事合ってるかな、どうかなって考えていて、新しい一歩を踏み出す時も同じですよね。
そう。そういう気持ちを持ってね、前向き、向き不向きよりも前向きになって頑張ったら、大きな夢が叶ってくるというふうに思います。
お送りしてきました、近藤高見サクセストーク。社長、いかがでしたか？
最初にね、偉大なる師匠に出会ったことってことで、
稲
森さんの話が出てましたけども、僕はやっぱり、その、いい先輩に出会うことってやっぱすごく大切だと思いますね。
はい。
特に20代は、どれだけいい先輩と出会えるかということから、すごくその、自分がこれから成長していく上で、大切な、重要なポイントだというふうに思いますね。そういう意味でも坂本社長はすごく、本当に若者から見ても、いい先輩ですよね。
そうですね、
はい、
近藤社長も目標にしてらっしゃる先輩というのはいるんですか？
たくさんいます。吉野家の社長もそうですし、ストットバンクの孫社長もそうですし、
はい、
僕の坂本さんもそうですし、尊敬してますよ。それでは次回は、坂本社長が様々な経験から学んだことや、将来の夢なども、お聞きしていきたいというふうに思います。ではまた、ネクシーズの近藤高見でした。
日本放送の増田みのりでした。